正しく分別。3月4月は就職や進学、転勤などで引っ越しをする人が多くなり、家庭から出るゴミも増えることが予想されます。普段あまり出さない大型ゴミや家電などの出し方を皆さんは知っていますか？今月はゴミの出し方を改めて確認します。問い合わせ先、廃棄物対策課、電話354395。燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、瓶、缶、ペットボトル、大型ゴミ、紙類、プラスチック製容器包装、小型家電、危険ゴミなどのゴミの種類があります。浜那須夫くんのイラストがあります。76.1MHz FM 浜那須ジャパン。市職員が出演して説明します。3月14日金曜午後5時40分大型ゴミの出し方。市の指定ゴミ袋に入らない大きさのものは大型ゴミになり、ゴミステーションに出すことができません。自宅の前で収集。月1回10点までの大型ゴミを事前申し込みにより個別に収集します。申し込みから収集までの流れ。1、大型ゴミ受付センターに電話する。住所、氏名、電話番号、ゴミの品目、大きさ、重さ、戸建てか集合住宅か、ゴミを出す場所などを伝えてください。その後、収集日、受付番号、大型ゴミ処理券の必要枚数、注意事項などをお知らせします。2、必要な枚数の大型ゴミ処理券を購入し、受付番号を記入する。3、収集日当日の午前8時30分までに、出すゴミの見やすい場所に大型ゴミ処理券を貼り付け、電話で申し込んだ場所に出す。収集は午前8時30分から午後4時の間に行います。注意事項、収集時間の指定はできません。屋内からの搬出はできません。申し込みから収集までに日数を要することがあります。時間に余裕を持って申し込んでください。すでに引っ越したなど、人が住んでいない場所では収集しません。大型ゴミ受付センター、電話310053。受付日時、年末年始を除く、月曜から金曜日、午前9時から午後5時30分。処理施設に持ち込む。事前申し込み不要で、岩見沢環境クリーンプラザ岩ピカに有料で持ち込むことができます。岩見沢環境クリーンプラザ岩ピカ、所在地東山297、受け入れ日時1月1日を除く月曜から土曜日午前9時から午後5時。注意事項、土曜日祝日は大変混み合います。時間に余裕を持って来場してください。他人のゴミを持ち込むことはできません。許可業者に依頼する。大量のゴミが出る場合や屋外まで出すことができない場合などは、市が許可した業者に収集を依頼してください。許可業者は市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。なお、料金は各業者により異なります。QR コードがあります。ID2786。無許可の業者は利用しない。無許可の業者は法に基づいた適正な処理を確認できません。不法投棄や不適正処理、不適正管理による火災も起きています。必ず 許可業者を利用してください。小型家電の出し方。コンセントに挿す電池や充電池を使うなど、電気で動く小型の家電は、回収拠点施設で無料回収しています。回収拠点施設、市役所本庁、北村栗沢両支所、幌見朝日ミルトの各サービスセンター、広域総合福祉センター11-23、高齢者福祉センターふれあい東山2、スポーツセンター総合公園40、総合体育館北山西12、障害学習センター岩名び4-1、上幌見地区多目的研修会館上幌見北1-4、ゴミ環境総合案内所クリーンエコ3-4。施設ごとに回収場所、利用時間が異なります。回収できないもの、電気で動くものでも、次のような処理が困難なものは回収できません。木製品、木枠の時計やスピーカーなど、灯油ストーブ、モニター、ブラウン管、液晶を問わず、充電池が取り外せない充電池内蔵製品。充電池内蔵製品は、ゴミ環境総合案内所クリーンエコでのみ回収しています。注意事項。照明器具の電球は取り外してください。充電池は取り外してください。利用時間外の持ち込みはできません。また、回収ボックスに入らない場合は、廃棄物対策課までお持ちください。ルールを守って、小型家電ではないものが回収ボックスに入っていたり、利用時間外に持ち込んだものや回収ボックスに入らないものがその場に投棄されたりすることが多くあります。このような状況が続くと、回収拠点施設での回収を見直さなければなりません。ルールを守って利用してください。市役所本庁の回収ボックスでは、5割近くが小型家電ではないものが入れられ、また利用時間外の投棄もあり、不適正な利用が多い状況です。絶対にやめてください。回収ボックスに入りきらず、蓋が開いた状態と、回収ボックスの横に積まれた状態の写真が2枚掲載されています。家電4品目の出し方。家電リサイクル法により処分方法が決められている次の家電4品目は、市で収集しません。家電4品目。テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機。買い替えの時に引き取り。新しい製品を購入する際に、販売店に引き取ってもらうことができます。引き取り場所に持ち込む。指定引き取り場所に持ち込むことができます。持ち込むには、郵便局でリサイクル料金と引き換えにもらえる家電リサイクル券が必要です。リサイクル料金は製品によって異なります。メーカーやサイズなどを確認しておきましょう。指定引き取り場所、有限会社北州岡山町12、電話35-1684。自宅で回収。収集運搬許可業者に回収を依頼することができます。収集運搬許可業者、石塚商事有限会社、日の出町638、電話239838、有限会社、岩見沢古市資源センター、南町7-3、電話250391、北西岩見沢株式会社、栗沢町由良213、電話35-5228。 家電や家庭用パソコンは認定事業者でも回収します。家電4品目を含む家電や家庭用パソコンは市が連携協力している認定事業者でも自宅で回収します。料金は認定事業者にお問い合わせください。なお家庭用パソコンは無料で回収します。パソコンのデータ消去は有料です。インターネットで申し込む。リネットジャパンリサイクル株式会社のホームページで QR コードがあります。電話で申し込む。 SG-ARK 事務局、電話 0800-1707-400、 受付時間午前9時から午後6時、通話無料。岩見沢市からのお知らせを見たと伝えてください。パソコンは各メーカーでも回収しています。申し込み方法などは各メーカーのホームページ、マニュアルをご覧ください。また、パソコン 3R 推進協会ホームページに各メーカーの受付窓口を掲載しています。QR コードがあります。紙類の出し方。紙は燃えるから燃やせるゴミだと考えていませんか？紙でできているものには資源としてリサイクルできるものが多くあります。これを紙類と呼び、燃やせるゴミとは別に収集しています。月1回の収集日にゴミステーションに出してください。紙類の種類4品目と出し方。段ボール、茶色の紙を含む、折りたたみ、紐で束ねる。紙パック、牛乳、酒、飲料などのパック、内側がアルミ製のものも対象。洗って開き、紐で束ねる。雑紙、紙製の箱、袋、芯、書類、ノートなど、透明または半透明の袋か紙袋に入れる、もしくは紐で束ねる。シュレッダー紙、圧着はがきやレシートが混ざっていないもの、透明または半透明の袋か紙袋に入れる。紙コップやレシート、ピザの箱など、加工された紙や汚れた紙はリサイクルできないため、燃やせるゴミで出してください。新聞、雑誌は、新聞、雑誌はゴミステーションでの収集をしていません。集団資源回収を利用するか、回収施設、古紙回収協力店に持ち込んでください。集団資源回収、多くの町会、自治会などの団体で集団資源回収を行っています。回収日程、品目、方法などはそれぞれ異なるため、各団体にお問い合わせください。回収施設、古紙回収協力店、岩見沢環境クリーンプラザ、岩ピカ、東山297、ゴミ環境総合案内所クリーンエコ324、有限会社岩見沢古紙資源センター南町7-3、有限会社大熊商事旧西12、渡辺商店3東に。危険ゴミの出し方。危険ゴミは分別方法を間違えると運搬中や処理作業中に発火、爆発することがあり大変危険です。正しく分別し、品目ごとに透明または半透明の袋に入れ、月1回の収集日にゴミステーションに出してください。危険ゴミの品目、スプレー缶、カセットボンベ、中身を使い切る、穴開けは不要。 乾電池、水銀式の体温計、温度計など、蛍光管、蛍光灯、ライター、充電池、小型充電式電池、本体から取り外し、電極部分をビニールテープで覆うなど、絶縁処理をする。本体から取り外せない場合は、そのまま出してください。ビニールテープで絶縁処理をした充電池の写真が掲載されています。実際に火災が発生しています。危険ゴミの混入により、岩見沢環境クリーンプラザ岩ピカでの火災やゴミ収集車が発火する事故が発生しています。施設などに被害があると、ゴミの収集や受け入れができなくなり、皆さんの生活に大きな影響を与えます。分別方法が間違えていないか、他のゴミに危険物が混入していないかを必ず確認してください。プラスチック製容器包装の出し方。プラスチック製容器包装は、購入した商品が入っていた容器や包装のことで、対象となるものにはプラマークの表示があります。透明または半透明の袋に入れ、週1回の収集日にゴミステーションに出してください。ポイント。水ですすいで汚れを取る。汚れが取れない場合は燃やせるゴミで出してください。袋を二重にしない。小袋に分けて入れたものを一つの袋にまとめない。注意事項。プラスチック製であっても、容器や包装でないもの、ストローやスプーンなど、商品として販売されたもの、バケツやタッパーなどは、プラスチック製容器包装ではありません。これらは燃やせるゴミで出してください。プラマーク、カタカナのプラを矢印で四角囲ったマークが目印。ストップ、ちょっと待って、ゴミにする前に。自分には不要でも、他の人には必要なものかもしれません。ゴミを減らすために、リユースショップやフリマアプリを利用してみませんか？ジモティを使ってみよう。ジモティは必要なものを必要な人に届ける地域の電子掲示板で不要品を出品し、個人間で譲渡や売買などを行うことができます。利用方法や注意事項など、詳しくはジモティホームページをご覧ください。ジモティ、北海道版、初めての方へ、安心。安全の取り組みの3つの QR コードがあります。不要品がいくらになるか査定してみよう。おいくらのホームページから一度に複数の買取店に無料で査定依頼ができます。利用方法はおいくらホームページをご覧ください。おいくらクエスチョンマークの QR コードがあります。注意、市はリユース活動の促進に向け、ジモティを運営する株式会社ジモティ、おいくらを運営する株式会社マーケットエンタープライズと連携協力を行っています。多分これで良い、少しぐらい混ざっても大丈夫、などと考えて、ゴミを出していませんか？正しくゴミを分別しないと、資源として再利用できるものもゴミとして処分されたり、収集時や処理時に危険な事故が起きる原因になったりします。正しい分別方法を確認し、一人一人の実践をお願いします。ゴミの分別や出し方がわからない場合は、市ホームページで確認しましょう。QR コードがあります。家庭ごみの分別ガイドブック、 ID2794、ゴミの出し方検索 ID4694、正しく分別、終わります。